私の聖書では302ページですね。新改訳の3版だと、302ページ、お読みします。28節ですね。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせ益としてくださることを私たちは知っています。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと思います。オンラインなんですよね。でこんばんは、おはようございます、こんにちは。それで、カンボジアの個人 の、 あの簡単な歴史のビデオがあるので、まずそれから見ていただきたい、こういうふうに思います。
NPO 法人礎の石孤児院の活動は1997年に始まりました。最初の孤児院はカンボジアで設立することを決め、孤児院設立のために1997年5月日本から一人の女性を募集しました。スタッフの前田勝子さんです。しかし間もなくカンボジアで内紛が発生しました。
私がカンボジアに来て、2ヶ月後ぐらいだったんですけれど、その日の夕方近くぐらいからドンドンという銃声とかですね、そういうのが聞こえ始めまして、で一体何なんだろうかって、もう本当に訳が分からないっていう状況になったんですね。でそれが2日間ほど続いたんですね。まさに本当にあの戦争状況と言いますか、ロケット砲も飛んでも地響きがするっていうような状況でして、それで多くの方々がもうすぐにこう出国するといった、そういった状況になって、もうあのできればまた帰って、日本に帰ってとも思ったりもしたんですけれども、その反面やはりこう来て2ヶ月せっかく来たのにっていう思いも交差してですね、で結局のところやはりこう非常にこう強くそのことを通して考えさせられたのがですね、やはりそういう時だからこそやはりこう必要が多く出るんではないか、個人になる子どもたちもやはりこういうそういったこう状況だからこそ出るんではないかというのをですね、改めてですね、考えさせられました。私にとっては非常にこう恐怖の体験ではあったんですけれども、一つのやはりこう大きな個人の働きを始めるきっかけ となった体験だったかなというふうに思わさせられています。
内紛が収まった後、内紛の混乱状態の中で大変な状況にある子どもたち、とりわけ孤児たちを助けようと動き始めました。1997年11月前田勝子さんがカンボジアに渡ってから6ヶ月後、初めての孤児を受け取りました。その後次々と孤児を受け入れました。そして孤児たちが成長していくにつれ、それまでの建物では手詰まりになってきました。2001年2月プノンペン市内に孤児院の土地建物を購入し移転をしました。翌2002年10月カンボジア政府より NGO 団体として認可が下りました。2009年にはカンボジアでの会社設立の許可が下りました。2015年現在、男子15人、女子11人、計26人の子どもたちが孤児院で生活しています。この中には3人の障害児、4人の HIV 感染児が含まれています。また子どもたちが大きくなってきたことにより、高校を卒業する男子たちの別棟を検討、2015年2月に別棟の賃貸契約を結びました。
個人に来て楽しかったこと、
ドイツバイ、
はい、どうもありがとうございました。今私たちはカンボジアで孤児院をやってるんですが、一番素晴らしいことはですね、その孤児院の孤児たちのために祈ったり献金できたりするということですよね。そういう働きに預からせてくださるというのは、ね、素晴らしいと思います。感謝したいとこういうふうに思います。孤児たちも、ね、来た時には非常に暗くて名前もわからなかったりね、生年月日もわからなかったりする子たちも多かったようですけれども、だんだん元気になってね、そしてもう笑顔いっぱいになっています。8月に日本の孤児院のスタッフの方も一緒に来たんですが、言ってましたね、日本の孤児院は豊かなんだけど笑顔はないと。しかしここの孤児院は足りないことはいっぱいあるんだろうけど、もうみんな喜んでるってね、本当に一番素晴らしいことだなと思います。感謝したいと思います。であとカンボジアにはですね、100万人の孤児がいると言われているので、さらにね、そちらの方向に進んでいくのは主の御心だと思いますので、祈っていただきたいとこういうふうに思います。今度はイスラエルチームのやつね、はい、ビデオを見ます。 はい、どうもありがとうございます。もうそろそろですけれども、10月26日から11月7日までですね、イスラエルに一部が行きます。で、ここにいるのも特別な祝福があるんですが、イスラエルに行くのはまた特別な祝福がこうありますね。ですからどうぞ皆さんね、いらっしゃっていただきたいと思います。で、もちろんお金がなかったり都合がつかないという方は、さら金に行ったりね、女子と喧嘩するんではなくて、神様にお祈りしてください、ね、御心ならば、それはね、開かれていきます。で、ヤコブっていう人がいたんですよね。で、ヤボク川のほとりで、そして祝福をしなければ話しませんって言ってね、神様に食いついて、で、祝福を得た人がいるんですね。で、神様にはしつこく、それから、人間関係はさっぱりとで、求めていただきたいと、こういうふうに思うんですね。それで、もういろいろ奇跡がこう現れてきてます。ちょっと面白かったのは松田君ですよね。お子さんが一人、何人かはもうヨルダン川で洗礼を受けちゃったんですが、洗礼を受けてない子がいるので3人で行こうと、ね、いやいやお金一銭もないのにね。それでお祈りしたんですね。そしたら当て逃げされちゃって、18万円をね、修理会社に払わなければならなくなっちゃったんですね。で、まあ、それを感謝しながら払った時に、奥さんに神様の言葉があって、これを、イスラエルの11献金としなさいってこう言われたんですね。まあ、11をさ捧げようってね、あふれるばかりの祝福を与えるかどうか見てみようって、そういうことですよね。で、それは理に合わないのですね。というのはね、神に捧げたわけじゃなくて、で、修理屋に捧げたわけですよ。でもね、神に捧げたものとしてやりなさいって言われたんですね。まあ、私もね、一度その経験があるんですけど、そうしましたらね、家を売った人がいてね、そして迫られちゃって、その10分の1の200万円を松田君たちに献金しなさいって言われて、200万円を献金したんですね。で、10分の1を取って180万円、ちょうど10倍なんですよね。それでね、3人こう行けるようになりました。でね、祈りはポイントなので諦めないで。で、私も最初イスラエル行く前に、田中正夫先生っていうのはね、本で書いてあったんですね。1年に1回10年連続行けるように、祈ったら答えられたって書いてあったんですね。これいいなと思って、じゃあやろうと思ってね。で、もし10回って祈ったんですね。そしたらね、10回って祈ってる間にね、ちょっと欲が出てきて、20回にしたんですね。で、20回って祈ってる間にね、欲が出てきて30回ってしたんですね。で、やっぱりね、30回っていうのは30回で止まっちゃうじゃないですかね。だからね、私ね、30回やだなと思って、今ね、50回以上ってやってます。50回以上だからね、いくらでも伸びていくわけですよね。で、今ね、どのぐらい行ってるかっていうと、おそらくね、30回を超えたか超えないかぐらいだろうと思いますね。で、祈りは答えられます。私はね、他のこともやってるんですね。例えば、長崎に来た時にね、まあ、東京から見ればだいぶ遠いんですね、ここね。でね、まあ、最初10回から始めましたよね。10回行けるようにってね。で、最終的にはね、100回行けるように祈った。で、おそらくね、200回ぐらい来てると思うんですよね。そしてね、アメリカはね、1回行ってね、気に入っちゃって、あそこね、100回行けるようになった。だからね、今ね、100回超えてると思いますね。皆さんね、祈りってね、予想以上に聞かれるから、ね、どうぞ皆さんね、熱心に祈っていただきたいと、こういうふうに思います。それとともに今、1分動画って作ってるんですね。これは1分で、キリスト教の基本的な教えを知っていただきたいと。ね、どうぞよ、見ていただいて、いろいろ利用していただきたいと思うんですね。で、100以上作る予定なんですね。そうするといろんな影響が出るとね、もう今から反響はいろいろあるんですけどね、ということなんで、それを作っております。それで、その中でもね、特に反響のあるものは出たんですね。10倍のアクセス数ね、なんと使徒信条だから、その使徒信条のやつと、もう一本ね、ちょっと見ていただきます。
皆さん、こんにちは。今日は使徒信条についてです。 使徒信条は2世紀頃の古ローマ信条に基づいています。いろいろな教えが入ってきたため、神様に対する信仰告白として最も古くから使徒信条を告白しています。もちろん私たちの主の十字架クリスチャンセンターも聖書66巻を誤りない神の言葉と信じ、使徒信条のすべてを信じています。ちなみに信条という言葉はラテン語のクレド、私は信じるに由来し、信仰告白を意味します。それでは使徒信条です。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちによりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死せる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。皆さんこんにちは。今日は新約時代の予言パート1です。予言を通して受ける恵みはとても大きなものです。しかしこの働きほど混乱して捉えられている働きはありません。その原因の一つは旧約聖書と新約聖書の捉え方にあります。そこで今回は旧約聖書と新約聖書の関係について見ていきましょう。まず旧約新約聖書は神の啓示によるものですから、私たちは誤りない神の言葉として受け取らなければなりません。しかし聖書の中に旧約聖書と新約聖書に同じ事柄が違った形で書かれている場合があります。この場合は旧約は新約に導く役割があるので、新約聖書に書かれていることを受け取ります。例えば罪の許しに関しては、旧約時代は罪の捧げ物として牛や羊を捧げなければなりません。しかし現代のクリスチャンが牛や羊を捧げるならば、とんでもない思い違いをしていることになります。新約のイエス・キリストの十字架で罪の贖いは完成したからです。このように予言においても旧約聖書と新約聖書では違うことが書かれていますので、その場合は新約聖書に書かれていることを受け取らなければなりません。このことを覚えて新約時代の予言パート2を見ていきましょう。ではまた。
はい、どうもありがとうございます。100以上作る予定なのでね、お祈りください。今56ぐらいだと思います。それとともにですね、映像をいろいろ用いなさいということなので、この1分動画だけではなくていろんな映像を作る予定です。そしてもう一つはね、映画を作ろうとしています。で、映画っていうのは伝道する上で非常に強力なメディアなんですね。それで、アメリカではですね、新しい動きが始まっていて、教会が映画を作るっていうね、動きがあるんですね。どうしてもね、映画会社が映画を作るとね、ずれるんですね。特に日本は全然ずれちゃうんですね。それで、すごい映画が出てきてるんですね。例えば、ワールームなんていうのは、2、3ヶ月前の興行収入1位取りましたね。ミッションインポッシブルが3位だから、これはね、ナミールハリウッド映画を抜いてですね。それから、3、4週前は90分っていう映画が9位になったんですね。で、これは何かっていうと、牧師が、自動車事故で即死するんですね。90分後に蘇生するって話なんですが、その間天国行ってきたっていうんですよね。その天国の話、実体験に基づいたやつですよね。で、そういうのが出てきてるんですね。ですからもう強力な伝道のポイントとなってますね。で、私たちもね、それを作りたいと願っておりますので、まあ、そのように導かれていると感じておりますのでね、まあ、祈っていただきたいと、こういうふうに思います。それでですね、先ほどもちょっと述べたんですが、8月の27日 は特別な日だったんですね、木曜日ですね。それはですね、ファミリーホームの個人ですが、土地は郡山にあるんですね。その郡山に建物を建てて、そして、受け取ったっていうね、この日です。で、個人はね、福祉層、児童養護施設って言うんですよね。で、これは大規模な個人のことを言うんですが、今、日本の政府はね、大規模な個人を認めてないんですね。で、ちっちゃいファミリーホームとグループホームで行こうとしてるんですね。つまりね、大規模でやるんじゃなくてね、家庭を作るっていうね、そういう概念。それが一番子供たちにいいだろうというね、そういう考えからです。それで、我々はファミリーホームをね、作ろうとしてるわけ。まあ、6人ぐらいまで入るんですね、子供ね。そしてですね、ただね、石津の石はね、NPO なんですが、NGO なんですが、社会福祉法人じゃしかできないんですね。それでね、からし種の会という社会福祉法人を助けて、そしてファミリーホームを建設しているわけですね。で、そのファミリーホームができて、そして受け渡しされたということがね、8月27日にあったんですね。で、私はこの8月27日は、旭川にいたんですね。ここにいなかった。で、その前の日、水曜日ね、北野牧師、旭川教会の牧師ですから、一緒に車に乗ってたんですね。で、私ね、木曜日よく映画見るんですね。だから北野君に言ったんですね。映画のプログラムをちょっと教えてって言ったのよ。わかんないって言うんですね。iPhone 持ってんのにね。めんどくさいんですね。で、持ってるじゃないかって言おうと思ったんだけど、めんどくさそうだったんでね、もう黙ってました。そうしましたらね、この木曜日にですね、適当な映画館に放り込まれちゃったんですね。そしたらね、そこ見れる映画2つしかなくて、化け物の子っていうやつとね、それから、ホームっていう映画だったんですね。まあ、化け物の子ってアニメなんですね。まあ、アニメ見ないことないんですが、っていうのは26世紀のアニメを、ね、こちらで出そうとしてるのでね。ただ、時間がホームの方が早くて早く終わるので、こっち見たんですよね。そうしましたらね、ホームって映画どういう映画だったのかっていうと、泥棒がね、空き巣に入るんですね。で、その、家に繋がれて虐待された子がいるんですね。で、それをね、連れてきてね、自分の子として育てるって映画なんですね。で、私ね、感動したんですね。なぜ感動したのかっていうとね、同じ日でしょ。そしてね、これはね、ファミリーホームの概念なんですよ。家族として育ててるってね。そしてね、その泥棒がね、家出した青年を引き取って、それから自殺未遂の女の子を引き取って、そして、DV の、ご婦人を家族に加えて、そしてね、家族をで、やっていくっていう映画だったんですね。だからね、あ、これはね、主の特別な導きがあるなと、こういうふうに思いました。そしたらね、終わりの方で、まあ、最初の方はなんだか分かんない家族が続いてて、だんだん事象がはっきりしていくんですが、終わりの方でね、家族が一つになる場面があるわけですよね。で、お前は何歳とかね、名前は何にしろとかね、こういうような形で決めていくんですね。で、その時にね、言うんですね、出身地が必要だと。で、出身地はどこにしようって言うんですね。そしたらね、郡山って言うんですよ。で、まさに主はね、どうして郡山なんですか、皆さん。長崎の方がいいじゃないですか。ね、東京なんか大きいし。ね。郡山って、これはね、私はただのことではないなと思いましたね。そしてね、この個人の働きには主の手がありますので、どうぞ皆さんね、どういうことが起こるか期待していただきたいと思いますし、またこれは初めの働きなので、これからどんどんどんどんいろんな個人をね、主は作っていかれると思いますのでね、期待進みといていただきたいと、こういうふうに思います。それで、メッセージの方に入っていきたいと、こういうふうに思います。で、クリスチャンにとって一番素晴らしいことは何かっていうとですね、十字架によって罪が許されるということですね。そして、永遠の命が与えられる。これが素晴らしいポイントですね。で、永遠の命ってね、実は神学的に言うとなんか分かりにくいことを言うんですね。神と共にある命とかなんか言うわけですね。で、これはね、結構ね、皆さんが理解しようとしてもね、ちょっと理解しにくいっていう、そういう 方々が多いんですが、こうだと思ってください、ね、一つの家に父親と一緒に私が住んでいると。ところが私は罪人なのでね、こう断絶があるわけですよ。同じところにいるんだけど血をな姿を見ない、関係がない。これがノンクリスチャン時代の私たちですね。ところがクリスチャンになりますとね、父親と私がいるんですが、十字架によってね、この断絶が、ね、消えちゃったんです。だから皆さん人生に共にいることになるんです。だから祈りを通して助けてもらったり、導きを受けたり、あるいは特別な愛を受けたり、そういうふうになるんですね。だから神と共にある命、つまり共にの生きる命っていうことになるわけですね。しかしこれは死ぬともっとはっきりします。こっちの方はね、地獄行っちゃうわけです。よくドラマを見て、そしてですね、死ぬ時にね、あ、もうこれで終わりだって雰囲気の映画たくさんありますね。でこれはそうなんですね、地獄行っちゃうから。そしてね、こっちはね、こっちって我々ですから、天国行くわけですね。でこれがね、私たちの人生なんですね。ですから、もっと良いところに行くということになります。それで、私は天国の方もいろいろ読みましたし、まあ、映画も見ましたよね。それから、天国行ったって人も何人か知ってるんですね。マリンさんもそうですよね。イデオ・コラムさんもそうですよね。そしてね、その人たちの言ってるね、共通した内容はいいところだったと。で帰りたくなかったと、ね、もうこいついつまでもいたかったって言ってるんですよね。だからね、だいぶいいところみたいですね。もう帰ってこないでください、こんな感じなんてね。ですね。そしてね、もちろん一番印象的なのね、マーリンさんのお父さんの死ぬ時ですよね。もう瀕死でね、そのベッドのにつながられていて、目覚めるわけですよね。でもうその時はもう最後の最後で、そして、延命処置をしようとしてるんですね、お医者さんが。ちょっとやめてくれって、今天国に行こうとしてる、天国が見えるってね、私が天国の邪魔しないでくれって言って死んでったっていう。ね。それでね、私ね、予言でね、天国行くって言われてる。まあ、死んだら行くのは当たり前で、生きていく、ね、って言われてるんですね。で、まあ、そうであればいいなと思いますし、楽しみにしてたんですが、最近意見がちょっと違ってきたんですよね。それは何かっていうとね、例えば90分なんて即死でしょ。で、それで戻ってきたわけだからね。でパウロが天国行ったのはね、あれ、石打ちで仮死状態になってるんですよ。そうするとね、痛い。いや、どうしようかなと思ってね、今ね、まあ、考えてるわけですよね。それでね、次に素晴らしい恵みは何かっていうと、まあ、私たちの人生がありますが、良いことも起これば悪いことも起こるわけですね。これが私たちの人生ですよね。この悪いことが益に変わるということです。これね、でこの恵みはね、素晴らしいこう恵みなんですね。例えば私はですね、クリスチャンになった時に1年を振り返ってこう思ったんですね。私の人生、良いことが多かったか悪いことが多かったか、良いことが多かったってプレゼントなのと、ね、2年振り返って思ったんですね。私の人生、良いことが多かったか悪いことが多かった、良いことが多かったプレゼントなのと、3年振り返ったんですね。私、良いことが多かったか悪いことがあったか、良いことが多かったプレゼントなのと、ね、よく知らなかったんですね。つまり問題とか困難の後ろにある神の素晴らしい計画って知らなかった。そしてね、クリスチャンでそれは分からない人は多いです。どうして分からない人が多いのかっていうとね、感謝の教えを知らないとダメなのだからです。つまり感謝することを知らないと、この恵みは現れないんですね。で、感謝の恵みっていうのは、二つからなってます。二つからなっているというのは何かっていうと、一つは、今、ロマ書を見ましたけど、これを簡単に言うと、神に従うなら、我々がね、従わないとダメなんですよ。神が働くって言ってるんですね。 悪いこととかマイナスにね、そして益とすると、こう書いてある。だからこれが一つの教え。それからもう一つはね、すべてを感謝しなさい。非常に単純なんですけどね。でこれは悪いことも感謝しなさいって言ったのは何かというと、悪いことを感謝しなさい、悪いことが許されるのも神様私たちを愛しているから特別な意味があると、そしてねその後ろに神の素晴らしい計画があると、こう言ってるわけです。そしてねこの二つの教えを土台として対応する人たちに神のね逆転とか素晴らしい技が起こってくるということが起こってくるんですね。それでですね、私たちの教会は30年過ぎてるんですね、今。で、30年過ぎるとね、ちょっと感慨深いこともあるわけですね。それは何かというと、教会の初めの頃にこう言われたんですね。主の十架のヨーロッパ宣教は、東ヨーロッパから開くって言われたんです。そうしましたら、今ね、チェコのプラハが開かれてるでしょ。こんな開かれてる教会ないんじゃないですかね。あとポーランド、牧師の娘さんも来ましたしね。それからドレスデンってとこ、これは、ね、東ドイツなんですね。でここがね開かれてるんですね。でまさにね東からですよね。そしてね一番最初の頃ね予告されたんですね。それは 何かっていうとね、ここの霊の戦いをしなさい。霊の戦いっていうのはね、神の働きをまず始めるときにサタンを縛って始めるという意味でやる働きなんですね。そしてね、霊の戦いに成功したんです。なぜならいいですか、ここの働きはね大きく今開かれてるからです、ね、ところがね、これは同じチームがやったんですが、プラハポーランドでやったんですが、ポーランドの時に大失敗してるんですね。それはどういう失敗をしてるのかっていうとね、大失敗をしたんだから、ここで大逆転が起こったんですね。ポーランドっていうのは、どっか間違えたら言ってくださいね。ざっと書くならばこういう感じの国です。ね、ざっと書くならね。日本の国土の7、8割。ね。そして首都ワルシャはこの辺。ね。そしてね、例の高いって7箇所大体行くから、確かね、ワルシャワ3箇所と、ポーランドのいろんなところを4箇所で、全部で7箇所。これで行ったと思います。ね。そしてね、これ全部回んないといけないんですね。で、電車だったら日程が足りない。で、バスでも日程が足りないんですね。それでどうしたのかっていうと、ね、レンタカーで行こうと。ね。これでね、我々は判断したんですね。そしてね、ポーランドは物価がすごい安いんですね。だからレンタカーは簡単に借りられると考えたんです。それが間違いだったんですね。レンタカーはねバカ高かったんです。アメリカよりも高い。そしてね、結局何かというとね、レンタカー借りられなかったんですね。で借りられないとね困っちゃうんですね。なぜならチームはね、ポーランドの例の戦いに来たって言ってるからできないわけでしょ。しかも神に言われてきたって言ってるのは、あの神はどうしたんだってことなしですね。しかも私はね、教会からお金もらってきてるわけだから、ね、お金もらってポーランドで遊んでるのかっていうことになっちゃうわけですよ。そうした時にですね、みんな真っ青な顔してね、そしてね、レンタカー屋の隅っこにね、こうね、とぼとぼと集まってですね、そしてね、祈り会したんですね。そして祈りました。天のお父様ありがとうございます。レンタカー借りられませんでした、感謝します、ありがとうございます、霊の高いできなくなりました、ありがとうございますって我々は感謝したんですね。そしてね、これはね御言葉に沿っての感謝でしょ。で御言葉は何て言ってるかっていうとね、この困難の後ろに神の素晴らしい計画があるって言ってるんですよ。で何が始まったのかっていうとね、皆さんね、神の計画が動き始めたんですよ。で我々がね惨めに祈ってる時に、レンタカー屋のねスタッフが来たんです。で我々に言ってきたんですよね。奥さん日本人、なんて言ってきたのか、あなた方はお困りのようですねって。いやお困りですよ、もう全然お困り ね、お助けしましょうかって言ってくださったんですね。まあ、あれはね、ね、助けて、何でもいいから、助けてくださいっていうことで、そしたらね、彼がこう言ったんですね。私の友人に番を持ってる者がいる。ちょうどあなた方全員の人数はその番に入ると。そしてね、彼があなた方を、あなた方のお金で、この全部連れてってくれるだろうと。ね。って言ってくださった。で、我々の考えと違うのはね、運転するのが彼か我々かの違いだけなんだ。こっちは行きゃいいんだから。行ってバカってやってくればいいわけだからね。もうそれで結構ですって言ってね、来たんですね。ところがね、分かったんですね。彼がポーランド最高の運転手。ね。彼がいなければできなかった。ね。我々がね、レンタカー借りてたら実は失敗したって分かったんですよ。それはね、何かっていうとね、2月のポーランドですよ。氷結してるんですね。それをね、ビュービュービューって行くぜ。すごいスピード。しかもね、12時過ぎに帰ってくるね。っていうことはね、これ場所をね、計算してたなと思いますね。計算しててね、あんだけのスピード出したなって。だって全部行けたんだから。ね。だからね、名ドライバーだったんですよ。そしたらね、すごい球を持ってるんですね。何かというと、ビュービューって行くでしょ。で、途中でね、ゆっくりになる。30キロぐらいになる。でみんな、どうしたんですかってね。パンクでもしたんですかとかね、故障したんですかって心配するんですよね。するとね、そこにね、警官が立ってる。スピード違反をね、見破る警官。いいですか？長崎のあの角によく警官がいるってレベルじゃないんですよ。全国のレベルでね、全部見破ったん。で、もしね、我々が運転してたら、多大の罰金を取られましたね。そしてね、行けなくなった。ね。それと、しかもね、これ点なんです。ね。それでね、波のない時代でしょ？全部一発で行った。ね。よくね、迷うんですよ。自動車に乗ってると。全部一発でした。ね、こういう人はいないね。もし我々が運転してたらね、ダメだったでしょうね。そしてね、はっきり分かったんですね。神様がね、使わせてくださった運転手でなければ何もできなかったと。だからレンタカーが借りられなかったことの後ろに優れた計画があったって。そしてね、これはね、本当にね、ポーランド一の運転手だったんですね。で、なぜそうだったのかっていうと、ブッシュ大統領がポーランドに来た時に、一人ね、ポーランド人から運転手が選ばれたんだ。で、彼だったんですよ。だからね、大統領の運転手を通して我々が例の戦いをし、で、皆さんね、今の辺りにつながってんだ。これですね。で、この時にね、我々は大失敗したんですが、その後ろにね、優れた計画があったんですよね。それとともにですね、うちのヨハネ君、こっちのヨハネ君じゃないからね、誤解しないで。で、こっちのヨハネ君は頭いいから。うちのヨハネ君は頭悪いからね。それでですね、中学3年生の時の1学期の成績はね、1、3つのね、2、6つなんですよね。でね、これでね、大変なことを言われたんですね。なんて言われたのか、中学の先生から、高校に入れません、行けませんって言われたんです。高校ダメですよって宣告された。宣告ですよ、これ。ね。バカなことあるかと思って、塾の先生に聞いてみたら、ダメだって言う。入れないと。そしたらね、高校に行けない、この高校ってある、サポート校って。ね、試験なしで入れるやつ。そこから電話かかってきましたね。そしてね、こうなったらもう最後ですって。ね、お父さんお母さんジタバタしますが、結局うちの高校に来ますと。だから初めからうちに決めといて安心しときなさいとかなんか言ってたの、ね。ひどいこと言う人ですよね。ただね、私はもう、そう言われたってね、そうなるわけないと思ってましたね。だし神様いるわけでしょ。それから全てを感謝しなさいっていうのはね、その、まあ、高校行けないって問題が起こったわけだけど、その後ろに神の計画があるわけだから、そんなバカなことになるわけないとね、もうはっきり思ってましたよ。具体的にね。そしたらね、塾の先生が秘策を教えてくれたの。それはね、私立高校を訪ねなさいって、塾園かね。 で先生と仲良くなれて、そうするとね入れてくれるかもしれないって言ったね。そしたらね親切な高校を見つけたんですね。それは何かっていうとね、 A 高校偏差値56、これはね点数さえ取れば入れてくれるって言ったの。はあ、よかったと思ったんですね。まあ、あの岩根君の点数これでおそらくビリーだと思うんですけど、まあ、そうすると30いくつの偏差値なので、これはねちょっと高すぎるんですけど、まあ、彼の場合は勉強しなくて低いのであって、まあ、勉強すれば何とかなるなって見通しはあったんですね。だからねこれでね、はあよかった、もう一個見つけたと、はあと思ったら、主がねもっと良いところを用意してるって言うんですよね。で皆さんね、もっと良いところを用意してるって言ったら嬉しいと思うかもしれないけど嬉しくない。なぜもっと良いところだったら、ね、今持ってる捨てろって言うでしょ。捨てたらゼロだもん、何にもないんだもん、ね、もっと良いところって本当にあるかどうか、ね、こっちだって疑ってるからだから、まあね、こっちも心配してしょうがないんですよ。だからね、私ね、神様ね、もっと良いところでなくていいですって、ここでいいですからね、これじゃダメですかとかね言ってたの。そしたらね、ある時土曜日インターネットのニュースを見ながらね、で高校案内ね、 A 高校偏差値56って見ながらね、あの祈ってたんですね。神様もっと良いところでなくていいんですよって。そしたら新宿の駅ビルのね火事のニュースが出てて、で何十人も死んだやつねやってたんですね。で A 高校56でいいですよって言ったらね、それを見てたらね、なんとそのビルがね A ビルっていうの、あのさっきのねあの郡山の逆バーンってきちゃってですね、うわーこれはストップだなと思ってですね、もう諦めましたよ。そしたらね、読んでったらびっくりしちゃった。何がびっくりしたかって言って、私はね A 高校偏差値56って見たんですね。そしたらね、そのねビルの正式名が出てきたんだ。 A56 ビルってやるってなって、おい、なんで56なんてすごいんですか、皆さんね。A、第1ビル、第2ビルだったらわかりますよ。1号館、2号館だから。でも56なんてね、信じられない。しかしね、もう息の出で止められちゃったですよ、それで。そしたらね、すっごい暇な人がいてね、56の意味調べたんですよ。そしたらね、オーナー、イソロクって言うんですね。ね。自分の名前が56なんだって。ね。そしてね、この A 高校56、後で分かったんですがね、校長先生が元王将さん。ね、まあいい高校でしたけどね。そしてね、高校案内に書いてはなかったんですけど、仏教系の流れを組む高校だったんですね。でね、それでね、分かったんです。もっと良いところ。これはミッション系だなと。ね。それでね、二つ、見心だと思うところが出てきたんですね。これは B 高校偏差値58、これ都心なんです。 C 高校偏差値56、ね、これ郊外なんです。どっちかだなと、これは分かりましたね。どっちか 見心だと間違いなく、ね、でね、その時に、ね、大失敗しちゃったんですね。で我々はね、私はね安い方を選ぶ癖があるでそれで失敗するんだよね。でね、こっちはだいぶ安かったんですね。しかもね、この辺の偏差値2個って大変なの。3、40の2個って大したことないんだけど、この辺の2個って大変だから、こっち狙ったの。こっちね。それでね、2月試験なんだけど、1月の模試の成績が出たんですね。40いくつ ?10 いくつ差があるんですね。岩根君が言ってきたら、お父さん大丈夫とかなんか言ってですね。自分の問題なのにね。大丈夫だよとかなんか言ってですねそしてね、これ受けたんですね。これ受けたんですね。でこれを受けた時ね、私ね一つね特技は山当て、試験の山当て。それで大学出ましたし、進学校にね私の二人の友人がね入学できないでいた。予想問題を出してあげて、一人はね10台中8台当てました。もう一人は10台中6台当てた。二人入れてやったのね。それでね、これに山かけたの。ね。そしてね、試験に行ったんですが、その試験はね、その高校はね、小学校から入る高校で、高校から入る人は十数人、編入みたいな感じなんですね。だから少ないんだ。そしてね、 山バッチリ当たりましたね。そしてね、受かったところじゃない。かなりの高得点。場合によってはトップかなっていうね。そのぐらいの点数を取ったんだ。これね。それでね、お勝ちだなと思ってね。もうね、悠々ですよ。そしてね、試験見に行ったら、落っこってんの。いや、だって落っこちるような点数じゃないの。ってことになったんですね。そうしましたらね、不思議さんがね、普通でない行動を取ったんだ。校長室に行ったんだ。そしてね、言ったんですね。うちの子は何点取りましたかって。言えません。うちの子は何点取りましたか。言えません。うちの子は何点取りましたか。言えません。うちの子は何点取りましたか。言えません。でしつこく食いついたんですね。それ最終的に言いました。高得点であっても、校風に合わないものは言えません。そういう答えだったんだ。だから高得点を認めたんだ。校風に合わないって言ったんだ。でその瞬間思い出したんだ。何を思い出したのかっていうと、中学でね、バット事件っていうのが起こったんです。1、2ヶ月前に。2人の子が、1人の子をバットで小突きました。そのそばにヨハネ君がいたので、先生は3人犯人って言ったんですね。ところが、この1人の子と、そのお父さんヤクザ。この2人が、いや、2人がやったのであって、ヨハネ君は関係ないよって言ったので、ヨハネ君は無罪放免されたんですが、あんまし教師にね、評価良くなかったみたいですね。すぐ分かりましたね。通告したな。変なことはない。ね。だから落ちたと。そうするとね、ちょっとね、大変なことになるわけでしょ。なぜなら点数は完全に取ってる。ね。しかも無実の罪で通告されちゃったと。そしてね、せっかく受かってるところで落とされた。もうこれ犯罪に近いですよ、皆さんね。具体的に。ね。ただね、聖書では何て言ってるかって言うとね、すべてのことを感謝しなさいって言ったんですね。ね、困難とか問題があったとき、その後ろに神の素晴らしい計画があるって言ってるわけですよ。だからね、もうすぐね、その時羽田屋にいて、三沢行きの飛行機に乗ろうとしてたんですよ。もうすぐ感謝に移りました。ありがとうございます。落ちました。感謝します。ね、点数取ってるのには落ちました。ありがとうございます。変な通告されて落ちちゃいました。もう無実の罪で落ちました。ありがとうございます。不当な目に遭いました。感謝します。ありがとうございます。祈ってて、しまったーって分かったね、分かったんですね。しまったーってね、何が分かったのかっていうのは、見心はこっちでなくて、こっちだ。ね、こっちに受かっちゃったら、我々は間違えてこっちに行っちゃった。ね、そうするとね、運命が変わっちゃったと。ね、だから神様はこっちを落としてくださった。こっちだから、こっちは受けさえすれば受かるって分かったね。これね、はっきり分かりましたね。そういうふうに思ったんじゃなくて、もう明確に分かりましたね。で、飛行機で降りてすぐ出ましたんだ。で、お母さん、お母さんね、こっちは落っこってよかったって。こっちは見心でない。ね、だから神様を落っことしてくださったと。こっちが見心だから、こっちは受けさえすれば受かるって言ったんですね。そしたらもうあなたの言うことは聞きませんとかなんか言ってた。と言われたんですね。で、ヨハネ君にね、こっちが見頃はこっちだって言ったら嫌だって言うわけですよね。ね。そしたらですね、奥さん、説得され始めて私にね。だからヨハネ君嫌だって言ってるわけですよ。ね。だから最後の人なんでね、じゃあお前小遣いやるから受けろって。いくらくれるとかなんか言っててね。じゃあこんだけやるから名前書いて寝るなってね。全部答え書いてこいって。ね。そしてね、行ったんですよね。そしてね、これ偏差値2個上でしょ。それで勉強してないんですよ。山かけてない。ね。だからね、すべての先生はね、落ちると思いました。私はね、絶対受かる。主の手があるんだから。ね。そしてね、すべての先生の予想に反して受かっちゃったんだ。ね。でね、中学には言わない。何言われるか分かんないから。それで中学はね、どうせ怒ったと思ってるから連絡してこない。その間に全部の手続きやっちゃったんですね。そして卒業式あたりに、ね、連絡がありました、ね。一応確認取っておこうと、どうなりましたって言ったらね、こっちが受かったって言ったら絶句してましたよ。そして皆さんね、こっちに受かった、ね。そしてね、 こっちに受かったんですが、これはどういう高校かというとね、後になってね、大川先生とかね、有名な牧師の輩出してる高校なんだ。だから彼が献身したから、彼にとってベストの高校なんですね。だからそこに入っちゃったね。そしてね、どうしてこれがね、御心でなくて、こっちが御心だって分かったのかっていうと、その時にね、予告があったんですね。アンテオケ教会は都心に移動しなさい。ね、盛んに言われてたんだ、ね。ところがね、そんな簡単にできないわけでしょ。だって1時間も遠くに移動するわけだし、信徒無視して移動するわけだから、だって信徒だって1時間教会が遠くになったらどうします？ね、いろいろ考えちゃうわけだから、ね。そしてね、こっちだとね、都心に行けないんです。都心に行くにはこっちの高校しかないんです。で、それで分かったんです。それでね、我々は、試験後2週間から1ヶ月でね、都心に移動しました。ね。そしたらその時、真面目学がね、我々がね、行くところもまだ決めてないのに、都心に移動したので、本当に一緒に従うつもりのあの教会だなと、こう言ってました。そしたらね、最近、大川先生ね、日本で一番大きな教会の牧師が、私に言ったんですね、残っているのはあなた方だけですねって言った。で、それは なぜそう言ったのかっていうとね、張永義牧師という世界で一番大きな教会の牧師が、日本の有力な牧師5人に言ったんです。都心に移動せよと。都心に移動しないと、日本のリバイバルとか、日本の働きに大きなマイナスになる。そこに移動しないといけないってこう言ったんです。そしてね、みんな来たんだ。みんな引き上げたんだ。ところがね、我々だけ残ってるんだ。でもね、我々は、張先生から言われたんじゃないんですね。張先生は我々は知らないから。まあ知ってるかもしれないけどね。で、神に言われたんだ。そしてね、最近大川先生ね、千人教会でね、成功してるじゃないですか、日本で一番。そして73でしょ、もうお年でしょ。それなのにね、都心に移動してきたんですよね。で、私はね、それが響いてるというふうに類推してます。具体的にね。そしてね、我々が都心に移動したことのね、益っていうのはこれから出てくると。で、これはね、重要な意味合いを持ってるってことをね、感じるんですね。じゃあね、どうしてそれが来たかっていうと、一三つですよ。ね、その後の不当な取り扱いですよ。だって受かってんのに落とされ、しかも犯人じゃないのに犯人とされたんだけど、でもこっちに乗ってったら、これはね、完全に運命が変わっちゃったんだ。ね。で、皆さんね、感謝の教えというのは特別な祝福があるっていうことをね、覚えておいてください。原則だから、私が原則に従って、対応するときにね、主の働きを見ます。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と御業を表してください。ちょっと言葉が否定的であるがゆえに、神の働きがちょっととどまっている方がいらっしゃいます。聖書に沿った告白をするように主は語っています。天の様、どうぞ豊かに導いてください。何かご自分の力とか能力とか賜物がちょっと認められないという方がいらっしゃいます。主に従うように主は語っています。その時それが豊かに現れてきます。天の様、どうぞ豊かに導いてください。約束を握ってまた話しちゃった方がいらっしゃいますが、これは祈る必要があります。祈って祈りの確認をしっかりとって握っていくように、その時はもう離れなくなります。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これを持ちたいと思います。それではおのおので癒しのためにお祈りください。天の様、あなたがこの場にご臨在されることをありがとうございます。お人よ人の体を精神に触れ、癒しを行い、解放になってください。イエスキリストの御名によって病の力を打ち砕く。イエスキリストの御名によって目指す、お人よ人の体を精神から病の霊を去れ。イエスキリストの御名によってお人よ人の体を精神から癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの宮と押し通しとの稼働精神に癒しを宣言する。鼻が悪かった方が癒されました。頭痛の方が癒されました。腰痛の方が癒されました。イエス・キリストの宮って押し通しとの稼働精神に癒しを宣言する。感謝します。 イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に常しえにありますように。アメン。どうぞお座りください。